説教 CD ナンバー120。本日のメッセージは主に立ち返ろうと題して、2011年1月29日にもたれました礼拝内容です。話、花城剛。
今朝はエゼキエル16章を読みながら、セブンスデーアドベンチスト教会について共に考えてみたいと思います。この章は神様がエゼキエルを通してエルサレムに語られた言葉です。私は時々この章を読むときに、このエルサレムとセブンスデーアドベンチストを照らし合わせて読んでいます。両者がとてもよく似ていると感じるからです。それではエゼキエル16章の1節からお読みいたします。主の言葉が再び私に臨んだ。人の子よ、エルサレムにその憎むべきことどもを示して言え。主なる神はエルサレムにこう言われる。あなたの起こり、あなたの生まれはカナン人の地である。あなたの父はアモリ人、あなたの母はヘテ人である。あなたの生まれについて言えば、その生まれた日にへその緒は切られず、水で洗い清められず、塩でこすられず、また布で包まれなかった。一人もあなたを憐れみ見るものなく、情けをもってこれらのことをの一つをもあなたにしてやるものもなく、あなたの生まれた日にあなたは嫌われて野原に捨てられた。セブンスデーアドベンチストが誕生したとき、人々はサイリン運動の中で大失望をしているその時でありました。人々から見下され、世の中の仕事を捨てキリストを待っていた人たちでありましたけれども、結局キリストが来なかったために、社会的には本当にみすぼらしい存在でありました。それが1844年の10月22日のことでありました。大失望したのはその日でありました。そしてその翌日の10月23日、神様はこの失望した民を一日も放っておかれませんでした。再臨信仰を持ち続けていたハイラム・エドソンという人は、仲間を助けに励ましに行こうと思って、家から出て友達の家の方へ向かっていました。ちょうどトウモロコシ畑の中を歩いている時でありました。誰かが彼の肩を触ったような気がして、彼が振り向いて天を見上げると、イエス・キリストが天の至聖所へ移られたという幻を彼は見たのでした。そのことを彼は仲間に話しました。医師の F.B. ハーンという人と、学校教師の O.R.L. クロージャーという人たちでした。そしてこの3人で聖書について詳しく研究することになりました。その研究結果をデイスター特別号で1846年2月7日に発表しました。不思議なことに、この真理が公にされる前に、エレン・ホワイトは遥か彼方東の方で似たような幻を見せられていました。その幻の内容は初代文集の124ページから書かれておりますけれども、その幻の中でまず天の父が至聖所へ移られて、 そしてイエス・キリストがその後を追って死聖所に入られたという幻をエレン・ホワイトは見たのでありました。しばらくして、このクロージャーたちの研究のことをその時は知らなかったんですが、後で知ってホワイト夫人はこのような言葉を残しました。1年以上も前に主はクロージャー兄弟が聖女の清めについて真の光を持っていることを幻の中で私に示されました。またクロージャー兄弟が1846年2月7日のデイスター特別号に彼の見解を書いて載せたことは神の御心であったことを示された。私はすべての生徒に特別号を推薦するように主から十分な権限が与えられていると感じる。こうしてこの教会は聖書研究者たち、そしてそれを確認する幻によってこの教会の真理が確立していきました。このような絵を見たことがあるでしょうか。この今から見せる絵は世界総会の建物の中にホワイト観光協会というものがありますが、その観光協会というのは証の文を保管して、保管するため の組織なんですけれども、その受付の東側の壁に飾られている絵だそうです。これは、狭き道のキリストという絵なんですけれども、セブンスデーアドベンチストの大まかな歴史を一つの絵に、描いたものであります。この絵はこの細い道がこう最初から最後まで貫かれていまして、そしてその後ろにいろんな歴史が、登場人物、出来事などが書かれてあります。で、中心にキリストがお立ちになって、その背後には十戒、三天使の使命、三天使、そして証の文、こういうものが書かれてある絵です。この細い道のこの幻、これは最初の幻、エレン・ホワイトが最初に見せられた幻に基づいて書かれたものです。この幻について、この最初の幻について、このもう一回皆さんと一緒に読んでみたいと思います。これは初代文集の62ページから書かれているものであります。初代文集の62ページからお読みいたします。私が家庭の礼拝で祈っていた時に聖霊が私に下った。そして私は暗い世界から高く高く上に登っていくように感じた。私は振り向いて地上にいる再臨信徒たちを探したが見つからなかった。するともう一度見なさい、もう少し上を見なさいという声が聞こえた。それで私が目を上げてみると、地上のはるか上の方にまっすぐな細い道がかかっていた。この道の上を再臨信徒たちは都に向かって旅していた。都はその道の向こうの旗にあった、橋にあった。道の初めに明るい光があって彼らを後ろから照らしていた。あれは夜中の叫びですと天使が私に言った。この光が道をずっと照らし、彼らがつまずかないように足元を明るくしていた。もし彼らが彼らのすぐ前にいて、彼らを都に導いておられるイエスに目を留めていれば、彼らは安全であった。この暗い中でこのサイレン信徒たちがこの細いまっすぐな道を歩いているわけですが、後ろから夜中の叫びという光が足元を照らして、彼らが足を踏み外さないようにしていたそうなんですが、夜中の叫びというのはある人たちはよくご存知だと思いますが、1844年10月22日にイエス・キリストが来られるというメッセージでした。 後になって来られるというのは、実は地上にではなく天の至聖所に来られるということが後で分かりましたけれども、このメッセージ、つまり1844年10月22日にイエス・キリストが天の至聖所に入られたという、この光が彼らの足をずっと照らして、彼らが足を崖から落ちないように、そして最後の都に至るまで旅を導いてくださるというメッセージでありました。そして後で不思議な現象が起こります。続けて63ページを読みたいと思います。しかしやがてある者たちは疲れてきて、都はまだ遠い、もっと早く都に入れると思っていたと言った。するとイエスはその輝く右手を挙げて彼らを励まされた。彼の御手から光が流れ出て、再臨信徒の一段の上に照り渡り、彼らはハレルヤと叫んだ。他の者たちは無分別にも彼らの後ろの光を拒んで、自分たちをここまで導いてきたのは神ではないと言った。彼らの後ろの光は消えて、彼らの足元は真っ暗になった。そして彼らはつまずき、目標とイエスを見失って、道から暗い邪悪な地上へと落ちていった。不思議な現象なんですが、ある人たちはハレルヤと言い、ある人たちはこれは神からの光ではないと、導いてきたのは神ではないと言ったんです。こうやって崖から落ちる人たちが出てくるというんです。ここに落ちてる人がいますね。細い道ですから、光が足元を照らしていなければ落ちるんです。私たちの教会が始まった最初に、もう大失望した翌日から聖女の光が私たちに与えられ、預言者によってそれが確認されておりました。その他、私たちの教会にはさまざまな教理、大黒柱が与えられました。例えばジョセフ・ベイツという方が、第四条の安息日はまだ有効であるという教理を強調しました。そしてジェームス・ホワイトという人は、キリスト再臨前に起こる諸事件について強調しました。こういう人たちが集まって1848年に5つも安息日会議というものを開きました。この会議を開いて私たちの教会は今日の教理を、今日に確立されている教理を研究して、そこで確立したのでありました。この時の経験をエレン・ホワイトは振り返って次のようにおっしゃっています。初代文集40ページ、我が教会の人々の多くは、我々の信仰の基礎がどんなに強固に置かれたかを自覚していない。我々は研究し、熱心に祈った。我々はよく夜遅くまで集まり、時には光を祈り求めて、聖書を研究しながら徹夜することもあった。これらの兄弟たちは、何度も聖書を研究するために集まった。それは彼らがその意味を理解して力強く教えることができる用意をするためであった。彼らがその研究において、我々はもうこれ以上何もできないと言ったときに、主の霊が私に臨んで、私は幻のうちに取り去られて、研究していた聖句の意味がはっきりと私に与えられ、効果的な働きと教えの方法が指示されるのであった。こうしてキリストとキリストの任務、そして彼の祭司職についての聖書の理解を助ける光が与えられた。この絵の中でこの方がジョセフ・ベイツです。そしてこれがジェームス・ホワイトです。安息日を強調した先生、週末の諸事件を強調した先生、 そしてハイラム・エドソンの絵はありませんが、彼は天の至聖所のイエス・キリストを強調しました。絵が少し見えませんけど、ここにキリストの絵が天の至聖所で取りなしている絵です。そしてこの安息日、5つの安息日会議が終わって間もなく、エレン・ホワイトに幻が見せられました。この絵の幻です。この絵は初代文集にこのように説明されております。42ページ、幻から出てきた後で私は主人に言った。あなたにお伝えすべき言葉が私に与えられました。あなたは小冊子を印刷し始め、それを人々に送らなければなりません。はじめは小さいもので良いでしょう。しかし人々が読むにつれて印刷する資金を送ってきます。それは最初から成功します。それはこの小さい出発から世界を取り巻く光の流れのようになることが私に示されました。そして彼らはそれを行動に移し、神の祝福によって発展し、事業は拡大しました。現に我々がこうして証の文を手に持っている、それはこの幻のように光が世界を取り巻いたからであります。この事業は最初は小さく始められましたが、やがて場所をバトルクリーク、ミシガン州バトルクリークに移して、レビュー&ヘラルトというこの出版会社が建てられました。この絵にあるようにですね。出版事業だけではなく、この教会は健康メッセージも与えられて、衛生改革で伝道を進めていきました。これがバトルクリークサナトリウムです。そしてジョン・ハービー・ケログ博士が白いスーツに乗って自転車に乗っている絵ですね。このようにして神様は私たちに多くの飾り物を私たちこの女に与えて祝福してくださいました。はじめはもうへその緒もそのままにされて、野にほったらかされた血まみれの赤ん坊であったのに、多くの恵みを私たち教会に与えてくださいました。続けて8節からエゼキエル16章の8節からお読みいたします。私は再びあなたの傍らを通ってあなたを見たが、見よ、あなたは愛せられる年齢に達していたので、私は着物の裾であなたを覆い、あなたの裸を隠し、そしてあなたに近い、あなたと契約を結んだ。そしてあなたは私のものとなったと主なる神は言われる。そこで私は水であなたを洗い、あなたの血を洗い落として油を塗り、縫い取りした着物を着せ、革の靴を履かせ、細布をかぶらせ、絹の切れであなたを覆った。また飾り物であなたを飾り、腕輪をあなたの手にはめ、鎖をあなたの首にかけ、鼻には鼻輪、耳には耳輪、頭には美しい冠を与えた。このようにしてあなたは金銀で飾られ、細布、絹、縫い取りの服をあなたの衣とし、麦粉と蜜と油とを食べた。あなたは非常に美しくなって王の地位に進み、あなたの美しさのためにあなたの名声は国々に広まった。これは私があなたに施した飾りによって全うされたからであると主なる神は言われる。ところが15節、ところがあなたは自分の美しさを頼み、自分の名声によって会員を行い、すべて傍らを通る者と欲しいままに会員を行った。あなたは自分の衣を取って、自分のために華やかに彩った聖女を作り、その上で会員を行っている。こんなことはかつてなかったこと、またあってはならないことである。あなたは私が与えた金銀の美しい飾りの品を取り、自分のために男の像を作って、 これと会員を行った。また縫い取りのある自分の衣を取って彼らに着せ、私の油とコートをその前に備え、また私があなたに与えたパン、私があなたを養うための麦粉、油および蜜を香ばしき香りとして彼らの前に備えたと主なる神は言われる。あなたはまた私が、あなたが私に産んだ息子娘たちを取ってその像に備え彼らに食わせた。このようなあなたの会員は小さいことであろうか。あなたは私の子供を殺し、火の中で通らせて彼らに捧げた。あなたがその全ての憎むべきことや会員を行うにあたって、あなたが衣もなく裸で血の中で転がり回っていた自分の若き日のことを思わなかった。今日私たちは地上の男たちと教会として会員を行っている状態であります。かつて我々がまだ産み捨てられ何もなかった時に、神様は憐れみを持って聖女のメッセージを持って私たちを大きく育ててくださいましたのに、その若き日のことを忘れて我々はそうした大事な真理を失おうとしております。23節、あなたがもろもろの悪を行った後、あなたは災いだ、災いだと主なる神は言われる。あなたは自分のために功労を立て、広場に台を作り、巷の辻に台を作って、あなたの美しさを汚し、すべて傍らを通る者に身を任せて、大いに会員を行っている。あなたはまた、かの肉欲的な隣エジプトの人々と会員を行い、大いに会員を行って私を怒らせた。それゆえ私は私の手をあなたの上に述べて、あなたの賜る分を減らし、あなたの敵、すなわちあなたの淫らな行為を恥じるペリシテ人の娘らの欲のままにあなたを渡した。あなたは悪ことがないので、またアッスリアの人々と会員を行ったが、彼らと会員を行ってもなお悪ことがなかった。あなたはまたカルデアの商業地と大いに会員を行ったが、これと会員を行ってもなお悪ことがなかった。主なる神は言われる。あなたの心はどんなに恋煩うのか。あなたはすべてこれらのことを行った。これは厚かましい会員の技である。あなたは巷の辻に香炉を立て、広場に台を設けたが、値をもらうことをあざけったので、遊女のようではなかった。自分の夫に変えて他人と通じる家父よ、人はすべての遊女に物を与える。しかしあなたはすべての恋人に物を与え、彼らに舞いをしてあなたと会員するために四方からあなたのところに来させる。このようにあなたは会員を行うにあたって他の女と違っている。すなわち誰もあなたに会員をさせたのではない。あなたはかえって値を払い、相手はあなたに払わない。これがあなたの違うところである。1950年代にあった私たちの教会の問題は皆さんよくご存知だと思います。あの問題が起こる数年前に、実は私たちの教会の方からこの福音主義の福音派の牧師ドナルド・バーンハウス先生にコンタクトを取っていたのでありました。ラジオ伝道のその牧師に好意を寄せたのは私たちの側からでありました。ドナルド・バーンハウス先生の方がびっくりいたしました。カルトと言われていた SDA から連絡コンタクトがあったので。そしてその時は何もありませんでしたが、後になって カルトを研究しようと思っていた、バンハウスの友人ウォルター・マーティンという牧師がカルトの情報を得るための権威のある情報、これはどこにあるのかという相談をしたところ、ドナルド・バンハウス先生は思い出して、自分に数年前にコンタクトを取った SDA の人がいるからということで、そこからこの2人はセブンス・デイ・アドベンチスト世界総会の本部に2年間通って証しの文を研究し、そして我々の教理を徹底的に研究したのでありました。そして彼らはそのポイントをよく知っていました。そしてドナルド・バーンハウス先生は私たちの教理をポイントをしっかりと捉えた後、質問をしてきました。的を得た質問でありました。これは本になって出されました。その本の名前はクエスチョンズ・オン・ドクトリンという本であります。日本語にもなりました。で、その332ページに質問30番目の質問がありますが、これを今読んでみたいと思います。セブンス・デイ・アドベンチストは十字架上で完成された贖いの犠牲の価値を低め、それをキリストの再始祖の働きによって補う必要のある不完全なまたは部分的な贖罪に引き下げてしまうとしばしば非難される。それでは二重贖罪説と言われても仕方がないのではないか。この非難は事実なのか。ホワイト夫人は今キリストは天の聖女で我々のために贖罪を成しておられると述べているではないか。その立場を説明し、贖罪についてどこが他の立場と異なっているのか説明をしてほしい。そしてこのような別の質問もしました。質問33番、完全な犠牲としての贖罪が十字架上でなされたとアドベンチストが考えているのであれば、天における大祭司としての主の働きについて何を教えるのか。そしてある指導者たちは、セブンス・デイ・アドベンチストの指導者たちは、その質問に対して回答をしました。これは世界総会で認められ可決した返事ではありませんが、一応そのようであると認められている内容でありますけれども、しかし残念ながら私たちはその時のチャンスを逃がしてしまい、贖いはただ犠牲だけではなく忠保の働きもあって、その忠保は最後は我々の罪を完全に取り除くんだという、その福音を伝えそびれてしまいました。それを強調しそびれて、彼らはこのように答えました。確かに完全にして十分、最も決定的な贖罪が十字架上で提供され、完成された。十字架上でキリストが完成された犠牲の贖罪の効力を今適用しておられる。アドベンチストはいかなる二重贖罪説の理論をも主張しているのではない。このように相手に配慮したような形で、答えてしまいました。非常にこう当たっているようにも見えて、しかしこのチャンスを使って彼らに福音を述べ伝えられる機会であったはずなのに、うまく説明できなかったわけであります。そしてその後、セブンス・デイ・アドベンチストは、ああ、カルトじゃない。我々一般キリスト教会と同じ、十字架で贖いが完成したという教理を持っているから、もうカルトじゃないと言って、エターナティという彼らの出版、雑誌にその結果を載せたのでありました。 私たちは最初に与えられた光が神からのものではないというときに、細い道から足を踏み外すということを初めから予言されていました。しかし残念なことに、私たちはその大事な光を重要視しなくなっている傾向があるのであります。しかし神様は、こんな我々であってもまだお見捨てになっておりません。エゼキエル16章の続きを読んでいきたいと思います。58節に飛びたいと思います。エゼキエル16章の58節、あなたはあなたの見ならな行為とあなたの憎むべきことの咎とを身に負っていると主は言われる。主なる神はこう言われる。誓いを軽んじ契約を破ったあなたは、あなたにはあなたがしたように私もあなたにする。しかし私はあなたの若き日にあなたと結んだ契約を覚え、永遠の契約をあなたと立てる。私があなたの姉及び妹を受け、またあなたとの契約によらずに娘として彼らをあなたに与えるとき、あなたは自分の行いを思い出して恥じる。私はあなたと契約を立て、あなたは私が主であることを知るようになる。こうしてすべてあなたの行ったことにつき、私があなたを許すとき、あなたはそれを思い出して恥じ、その恥のゆえに重ねて口を開くことがないと主なる神は言われる。私たちの神は実に忍耐深い神であられます。こんなに姦淫を行って彼を悲しませておきながらも、まだ契約を立てると仰せになっております。本来ドナルド・バーンハウス先生たちが教会に質問したときに、私は今回のアンカーにあるような答えを言ってくれたらなと思いました。24ページにこのような言葉があります。アンカーの24ページ、私たちは最後の贖いという言葉に何らかの恐れを感じるようになってしまいました。なぜなら十字架の栄光や完結を損なうという非難の声が聞こえてくるからです。ここで私たちが明確にしておかなければならないことは、最後の贖いは新しい犠牲のことではなく、またキリストの犠牲が十分でなかったという意味でもありません。キリストの犠牲は十分かつ完全でした。それはもちろん決して再び起こることではありません。けれども贖いのプロセスが十字架での批准では完了していないということです。大総統における重要なことはまだ決定されていません。罪の記録は未だに天の聖所にとどまっています。完全な一致はまだ完了していません。ここにもあるように、最後の贖いというこの教理は、セブンスデーアドベンチストがキリスト教神学に貢献したただ一つのものだと言っております。この大切な我々にしか与えられていないものを我々は捨ててはならないのであります。このために私たちの教会は生まれました。この恵みの永遠の福音を通して全世界を祝福するためでありました。神様の立場も考えずに、我々は自分の立場を守ろうとして、このありがたい神様の救いの働きを強調しなくなりました。去年私は不思議な経験をさせられました。妻と結婚してから10年くらいずっと田舎の土地を探して、そこに住みたいという願いを持って進んできたんでありますけれども、それが見つかって、そして 家を建てて、もうできたというその日でした。妻が病院に行って、がん検診の結果をその日に聞いてきたわけです。私は電話でどうだったと聞きました。私は現場にいて、工事現場にいて、この喜ばしい、もう完成したという喜ばしいことを彼女に伝えようと思ってたわけですけれども、彼女は検査結果は陽性だったと言いました。どういうことかなと一瞬思いました。私は彼女のために住む場所を準備していたのに、万が一彼女が死んでしまったら一体この建物は何なんだろうと考えたわけです。ミニストリーオブヒーリング76ページにイエス様がのことについてこのようなことが書いてあります。イエスは私たちが滅びるようであるなら天を望ましい場所とお考えにならなかった。イエス・キリストは罪深い私たちを贖うためにすべてを計画し実行しお捨てになりました。アダムとエバの時から人類を導いて、イスラエルの民を起こして、そしてエジプトから救い出して、実戒を与え、聖女の儀式を与え、そしてありとあらゆる恵みで彼らを養い、そしてイエス・キリストご自身が天のすべての宝を捨てて地上に来られたのでありました。その犠牲の動機はイエス・キリストが私たちと共にいることを望んでいるからでありました。私たちはキリストに必要とされている存在であります。我々が救われなければキリストは困るのであります。そして我々を贖うために贖罪の計画を今実行しておられるにもかかわらず、我々は軽率にもその贖罪を強調しなくなったということは非常に悲しむべきことであり、天の父そして御子のことを考えれば非常に痛々しいことであります。せっかくのイエス・キリストの犠牲、己を虚しくしてしもべの形を取り、十字架に至るまで、十字架の死に至るまで従順であられた彼のその努力、それらが水の泡になろうと我々はしているのでしょうか。私たちが新しい罪を犯すたびに、イエス・キリストはまだ新たな傷を受けられると教えておられます。私たちは福音宣伝の働きがはかどったり妨げられたりするときに、その結果を自分自身や予備徒と結びつけて考えることがよくあります。しかしこれを神と結びつけて考える人は非常に少ないとエレン・ホワイトはおっしゃいました。もう我々は自分のことばかりでなく、神様の立場になって物事を考えなければならない、そういう大切な時代に来ています。イエス・キリストは永遠の昔から神の形にかたどって人を作る計画をお持ちでありました。そして彼はそれを実行するために大きな代価を支払ってくださったので、彼にはそれを受ける権利があります。 我々が神の権利、その権利を、つまり神のご品性を我々の品性のうちに回復するというその権利を、私たちは彼から奪おうというのでありましょうか。私たちが新しい罪を犯すたびに、キリストのその権利が傷つけられております。そして我々は今、贖いの日というこの時代の中で、自分の罪を認めて神の前に悔い改めなければいけない時であります。まもなく生ける者の裁きが来て、我々を後の雨の祝福によって完全にキリストの御形に回復しようとして、神様は今待っておられます。神様の忍耐を皆さんはご存知でしょうか。我々の大祭司であるこのキリストは、今でも犠牲としてその痛みを負っておられます。贖罪の犠牲と全能の忠報、その働き、この二つに我々は目を留め続けなければなりません。エレン・ホワイトは幻の中で、神殿があって、その巨大な神殿の一つに全身傷つき血が流れている子羊が縛り付けられているのを見たと言っております。大祭司であるイエスを見ると同時に、犠牲としてのキリストを見続ける必要もあります。神様の痛みをすぐに悟って、我々は神に立ち返ろうではありませんか。先祖に、私たちの父祖たちに伝えられた贖いの働きの最後のステップ、至聖所の清めの働きを我々も継承していこうではありませんか。これが人類に完成されなければ、今まで聖書に書かれていた信仰の人たち、この人たちの意味がなくなってしまいます。すべて私たちの働きによってこれらが完成するのであります。今私たちは放蕩息子のように、父の愛に立ち返る時であります。もともと我々に与えられた多くの恵みを我々は得て、そして人々を祝福するために我々の立場に立ち返らなければならない時であります。申命記6章の5節に神様はこのように命じられました。あなたは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛さなければならない。今日私があなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に留め、努めてこれをあなたの子らに教え、あなたが家に座しているときも、道を歩くときも、寝るときも、起きるときも、これについて語らなければならない。我々は現代の真理を愛して、そこに思いを寄せているのは確かであります。しかし神様は心を尽くし、精神を尽くし、そして力を尽くしてあなたの神を愛せよとお命じになりました。私たちの教会がもう一度この真理を回復し、世の人々に憐れみのメッセージを伝えるようになるまで、私たちは、気がついている私たちは独自でそれを行わなければなりません。聖霊の助けが我々に必要であります。 初めの光を私たちはもう一度明るく照らして、1844年10月22日からイエス・キリストが天の至聖所に移られたというこのメッセージを人々に伝えて、人々が崖から落ちないようにしようではありませんか。そして神様の愛の招きに応答して、そして人々にもその愛に立ち返るように人々を励まそうではありませんか。この働きのために聖霊の助けが必要とされております。私たちは今謙遜になって聖霊と共に歩み続けたいなと思います。この教会に神様の恵みと祝福がありますようにお祈りいたします。
ありがとうございました。それでは終わりの賛美歌ですが、契約の虹の53番救い主は待っておられるを賛美したいと思います。契約の虹53番です。どうぞお立ちください。
恵みに富みたもう神様、あなたは私たちを多くの祝福をもって成長させてくださいました。あなたの皆が擁護されるためにこの教会は贖いの最後のステップを世に伝える必要があります。主よ、どうぞあなたの御働きが引き続き進められますように。我々弱く力のないものでありますけれども、あなたが必要としておられるその働きに手を尽くし、そして一人でも多くの者が神様のもとに帰ることができる、お助けをすることができるように特別な力をお与えください。我々は自我に汚されており、あなたの純粋なパイプとして働きにくいものでありますことをお許しください。しかしあなたのお約束ですから、我々を清めてその働きを邁進させることができるように我々を清めてください。この祈り 救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は次の連絡先にお申し込みください。郵便番号905-0428、沖縄県国頭郡今帰仁村阿座今泊1471、サンライズミニストリー、電話0980-562783、電話0980-562783、ファクシミリ0980-562881、ファクシミリ0980-562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。 なお、説教 CD の内容はホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。